Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、始まりました。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ第67回目の放送で、
よいしょ
ー、イエス。
いやーさ、俺多分ね、先月とかさ言ってんだけどさ、
はい、
なんか毎回毎回さ、この回数を重ねるごとにさ、第何回放送って言うじゃん、
うん、
あれがね増えてってね、なんか感慨深いものを感じちゃうわけよ。
年やな。
はあ、
まあ66回といえばね、67か、
うん、
5年とね、半年だもんね。
まあなんだかんだ結構やってんだって俺だけ多分心の中で毎月思ってるんですよっていうのを伝えたかったです。
なるほどね、
うん、はい。でまあ話を変えてしまうんだけど、
あ、早いね。
まあこれが俺はただね、
それはこれ、そう、
俺は毎月思ってるよ。
考えとはどこに、
毎月思ってるよってだけだから。
あ、そうなのね。
そうそうそうそう、
うん、
ね、それでね、ちょっと話を変えるっていうか、まあ俺のね、ちょっとね、
はい、
あの日常のことで起こったことをちょっとね、
お、
聞いてほしくて、みんなこういう時どうしてんのみたいな。そうそうそうそう。なんかさ、俺まあ基本的にさ、今リモートワークが流行っててさ、あんまり外出ないと思うんだよね。
まあ、まあ、
出る人が少ないっていうのかな。
まあもともとでも優也さんの仕事ってリモートじゃなかったの？もともとは出社してた。
違う違う、俺出社してた。
あ、そうなんだ。
でまあリモートに変わってさ、でこの間たまたまさ、電車に乗ってお出かけしますと。
はい。
まあ、お出かけっていうか、まあ用があって出かけます、まあ出かけか、
うん、
なんだけど、でね、一人でいる時とかにさ、みんなイヤホンとかつけてるじゃん。
そうね、
音楽、まあ音楽聴いてるとかいろいろ何やってるか分かんないけど、
映画みたいね、うん、YouTube みたいね。
でね、俺はそれがちょっといいなと思って、
おう、
真似したの。
真似をしたのね。
イヤホンを持ってってね、
はいはい、
まあやってることはゲームなんだけど、
うんうん。まあまあまあ、まあ、ゲームやるよ。
そうそう、でさ、イヤホンってみんなさ、そっからさ、俺ポケットに普通に入れるの。
はい。うん。
で、家に帰るじゃん。
そうね。
で、ポケットからイヤホンがなくなってるの。
なんで？
落としたのかな。
うん。
落としただろうな。
落としたんかな。
うん。で、みんなはイヤホンとかどうやって管理してんのって思って。
あー。ヒロさん、イヤホンは使ってます？
あー、俺は使っ、あ、でも最近そんな使わない。でも YouTube 見るときはやっぱ電車の中でも使うから、
うん、
でも俺は、まあ、ちゃんとね、イヤホンなくさないように、
うん、
もうなんかその iPad だとかタブレットとか、
うん、
スマホに、うん、あの電車出るときにぐるぐるぐるってやって外さないでそのまま持って帰る、はい。
あ、
なるほどね。
なるほどね。もうその本体に巻きつけちゃう。
そうそう。
なるほどね。
もう過去何度となくイヤホンなくしてんの。なくしてるし壊してるし、
うん。
だからもう今ね、俺全部のカバンに別々のイヤホンが入ってるから、どのカバンをドローして家を出ても絶対にイヤホンは忘れてないの。あんのよ。あのカバン急いでわーって出て、電車の中で、あ、電車の中でちょっと YouTube 見ようかな。イヤホンがない、なんでみたいな。
ある。
うわ、
そう、なる
ほど、ね、ちゃんとポケット Wi-Fi 持ってきて充電も完璧なのにイヤホンだけね。
そのストレスあるよね。
ある。
でも、ね、ヒロさんは
もう全ての
デバイスについてるから。
そうそう。もう完璧。
はあ、はあはは
あ。まあ、あれだね、ヒロ君は、持ち運ぶするバッグ全部にイヤホン入れてるから、うん、まあ、なくすこともほぼねえしってことか。
そ, まあ、そもそも外さないっていう。
そうそう。なくしてもスペアがあるから。
いいね。
いや、俺イヤホンさ、初めてなくしたの。携帯に付属のやつあるじゃん、
うん、
それをもう何年も使ってて
チャッチーやつですか。
そうそうそうそうそう。だチャッチーはちょっと失礼だぞ。
いやまあでも iPhone だったら iPhone の純正のやつはかなりいいやつ。
そうしかもちょっとさあれ買うと高いじゃん。
高いね。
だからずっと使ってたんだけど、うん、ショックでさ。
あーはーはー。まあ僕が使ってんのは、うん、もうワイヤレス Bluetooth イヤホンなんですよ、うん、
耳から白い棒がにおって出てる。
それは AirPods だね。
あ、そうなの。
AirPods はもう
あれも高いやつだね。
あれじゃん。よく道端で落ちてるやつ。
そう。まあでもあれのいい点は充電しなきゃ使えないんですよ、
うんうん、
でその充電器が結構ちっちゃめでさ、
あれね、ケースみたいなのがそのまま充電できるんだよね。
そうそう、手のひらサイズのさ充電器が、それをさカバンにさ、そもそもフックとしてつけとくとか、カバンに入れておけば、あとはなんていうの、仕事行くときにそのイヤホン外したら、そのイヤホンをどうするかって絶対ケースの中に入れるの。ポケットの中に入れることはないの。ポケットの中に入ってるケースに入れることはあっても、でケースの中に入れるっていう習性があれば、そのケースをなくさない限りはイヤホンをなくすことはないから。
なるほどね。そう、それでイヤホンをね、まあほら純正品をさもう何年も使ってるぐらいだからさ、
はい、
イヤホンなんて持ってないわけ、うん、買わなきゃなと、うん、いろんな店舗を見てきたわけ、
うん、
まあ、電気屋さんとかね、うん、結果紐付きがいいのか紐付きじゃない方がいいのかすら分からずに買わないっていう、
うん、選択肢になったの。
うん、だから今は音楽は一切携帯で聴けません、
うん、まあ、で外出ないならいいかもね。
まあね、出る数は少ないからね。でもほらやっぱさパソコンとかさ、
うん、
Bluetooth だったらパソコンとかでもできるじゃん。
そうね。
まあちょっと便利かなとかさ、
最近はスイッチも Bluetooth 対応したから、うん、まあスイッチ持ってないとあれだけど、
うん、
最近大型アップデートをスイッチがしまして、
うん、
Bluetooth イヤホンを認識するようになって、
うん、
だから電車の中で有線のイヤホンにつながなくても Bluetooth イヤホンでゲーム音を聞きながらできるよっていう、結構みんなが望んでたね。
なるほどね。
そういう専門のパーツとか買わなくていいんだ。
アップデートで、アップデートでできるらしい。まあもともと Bluetooth 機能はついてるから。
そうなんだ。
そう、
すごい、オーバーテクノロジーだ
な。すごいよね。そういうのもあるんですよ。だから Bluetooth イヤホンやっぱ今なんだろう、出始めた時は、うん、やっぱりさ、その例えばさ音楽ゲームとかさ、
うんうんうん、
よく俺らシャンシャンしてたじゃないですか、
うん、してた。
そう、姉のシャンシャンのさタップとさ音がさ全く噛み合わなくて音楽ゲームをやるのには全く向いてないの Bluetooth イヤホンって。
確かに。
やっぱりそこは有線に勝てなかった部分なんだけど、やっぱり最近はすごく質が良くなってタイムラグがなくなってきた。まあそれでもまだ多分あるとは思うけど、ラグがなくなるぐらい高性能になったし、
うんうんうん、
どんどん新しい AirPods Pro も出るしね。いいと思うよこの機会に。
ワイヤレスはね惹かれる。なくすとかそういうのあるけど、うん、やっぱ有線ってさ絡まってるじゃん、なんか。
そうね、
自然と。何回引きちぎっちゃった、
何回断線したことかってね。
もうなんかどうやったらこんな結び方になるんだろう。なんかもう漁師さんがなんか船をつなぎ止めるためになんかヘッドネットなんとかみたいなあれよりも頑丈になってて、もう最終的になんかもう力の限り引っ張ったらブチっていっちゃったみたいな。
なるほどね。なんか Bluetooth だとさ、完全ワイヤレスだっけ。
うん、それは AirPods とか、
ね、あれだよね、充電iPhone とかはさ、
うん、
あ、でも他のスマホもそうなのかな、充電しながらさ、
うん、
音楽の純正のやつさせないじゃん。
そうね、確かにライトニングケーブルだもんね。
そう、
iPhone の純正のやつは。
それがいつも困っててね。
そうだね。だからなんか二股のさ、一応さ接続コネクターもあるのよ。
あ、そうなの。
充電しながらイヤホンもさせますよってのあるんだけど、うん、まあもう Bluetooth 使えばよくねみたいな。
なるほどね。
あるよね。
まあ品物がいいからね。
そうそう。
なるほどなるほど。
まあまあまあ。
まあっていうね、 この俺のイヤホンなくしたけどどうしよう近況だったんだ。
だからなくしたってことは新しいのを買おうよ。
まあ一層、うん、まあ、そのなくしたであろう路線の電車に落ちてませんでしたかって言いに行こうかなって考えます。
それは諦めた方がいいですよ。
イヤホンはちょっともう無理じゃない
ですよね。
あれだったら、あの俺が使ってるやつって完全防水の、うん、あのエアポッツとかじゃなくてちゃんとね、あのね、耳同士が、ね、有線でつながってるやつ、完全ワイヤレスじゃないの。でそれってお風呂でも使えるの、プールでも使えるの、もう本当に水が入って大丈夫なやつ使ってて、3000円ちょっとで買えるし、まあ音質はそんなやっぱ3万とかするさイヤホンに比べたら全然だけど、俺は全然それでいいなと思って。
確かにね、なんかピンキンらしいもんね、物だとなんか10万とかするのもあるしね。
うん、で、あの落としてもさ、1個ずつじゃないから2個セットで落ちるからさなくさないっていう、なくしづらい。
どういうこと、どういうこと。
あ、あの AirPods ってさ1個1個分かれてるじゃん、は完全ワイヤレスだから、ね、耳入れる部分しかないのよ。落としたらさコロコロコロって転がってってさ、うん、落ちてっちゃうけど、俺の場合は1本のちゃんとさ線でつながってるから1本1個1個が、
ね、そういうことね。
なくすときはもろともみたいな。
はいはいはいはい。でもほらもろともじゃなかったらね、片耳だけだったらさ片耳だけ聞こえるでしょ。
よく片耳だけなんか落っこちてる時あり、なんだこれみたいな。
片耳だけ買うこともできるしな。
あ、そうなのね。
片耳5000円とかかな、もっとか、1万とかかな。
じゃあ今度買って僕たちのラジオドラマを僕はそれで聞くかもしれません、
ね、その優等生発言絶対聞かないじゃんはい、じゃあそんなところですかね。
まあまあね、うん、後半もあるからさ、前半は俺のくだらない話に付き合ってもらって、
前半はゆうやさんがイヤホンをなくしたんだけど新しいの何すればいいかなって話ってことでいい？
うん、いいよ。
OK
だいぶようやく
して、ね、端的にありがとう、
うん、じゃあ早速本編の方に参りましょう。
はい、
はい、今回脚本を書いてくれたのは誰だ？ドゥル
ルルルルルルルルルル
ルルルル
ルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルルルルルルルルル
そうね、たまにねやっぱすごい古いやつだからね、
そうね、
気分一新で作り直してみようかなって感じだね。
はい、ってことでまあもうちょっと聞いてもらいましょう。
はい、
はい、
じゃあタイトルコールをゆうやさんお願いします。
はい、それではお聞きください。オリジナルラジオドラマ人生の請負いにどうぞ。
皆さんは人生の請負人というのをご存知でしょうか。自分の人生を誰かに変わってもらいたい、今の人生を投げ出して新しい人生を歩みたい、現状に不満が多いとき、悩みが尽きないとき、逃げ出したいとき、誰しも一度はそんなことを考えることがあるのではないでしょうか。そんな妄想ともいえる夢を叶えてくれる存在、それが人生の請負人なのです。オリジナルラジオドラマ人生の請負人、
田中君、前に頼んでおいた資料はできているのかね。
すいません部長、もうすぐ完成しますので。
しっかりしたまえ。明日の午後の会議までには間に合わせるように。
申し訳ありません。
おい田中、取引先のお偉いさんからクレームの電話入ってるぞ。お前なんかミスやらかしたのかよ。
そんなはずは。後ですぐ折り返しご連絡しますって伝えといて。
あいよ、 しっかりしろよな。
ごめん。
先輩すいません、機材の調子が悪いみたいで見てもらえませんか。
こんな時に。わかった、すぐ行く。やっと仕事終わったと言っても、帰ったら資料を完成させないと。ああ、明日取引先にも出向かなきゃな。そういや、結局機材も直ってないし。ああ、嫌だな。会社行きたくねえな。ああ、しまった。明日大学の同期で飲み会やるんだった。ああ。多分無理だよな。断っとくか。ごめん、明日仕事で行けなくなった。また今度飲もうぜ、と。今度っていつだってな。はあ。ただいま。って誰もいませんよ、と。さて、さっさと資料完成させるかね。ん？電話？こんな時間に？非通知。はい、もしもし。
夜分遅くに申し訳ありません。田中様のお電話でお間違いないでしょうか。
ええ、田中ですけど。
おめでとうございます。この度、数多くの人の中から田中様が人生の請負人をご利用いただける方に選ばれました。
え？は？人生？請負人？
おや、ご存知じゃありませんでしたか？人生の請負人、選ばれた方の日常の中にあるいろんなことを代わりに請負い遂行する、それが人生の請負人なのです。
いや、急にそんなこと言われても。何ですか、新手のセールス？
いや、セールスなんかじゃございませんよ。どうやら田中様は人生の請負人に少なからず不信感がおありのようですね。
少なからずってか、不信感しかないんだけど。夜中に急に電話でそんなこと言われても信用できるわけないでしょ。
それでは田中様、ものは試しに、田中様が今抱えている問題を早速私に受け負わせてみるというのはどうでしょう。
俺が抱えている問題？
田中様は大手の会社に勤めていらっしゃる会社員ですよね。お仕事などでいろいろトラブルも多いと思うのですが。
なんでそんなこと知ってるんだよ。
いろいろと受け負う立場ですから、田中様のことはよく知っておかなくてはね。で、どうです？何か私に任せたいことなどありませんか？
任せたいこと？会議の資料を作るとか、取引先に謝罪、機材の調整って、いや無理に決まってんだろそんなの。
資料を作成し、取引先へ赴き、機材の不具合を直す、以上でよろしいですね。
いや、だから。
確かに受け負いました。
いや、ちょい待って、切りやがった。何なんだよ今の、変ないたずらか。頭がクラクラして、めまいが。くそ、資料 作らないと。あれ？俺、外が明るい。明るい？今何時？やべえ、もう昼前じゃんか。遅刻ってレベルじゃねえよ。急いで会社行かなきゃ。そうだ、資料作ってない。あー、どうしよう。って、あれ、資料がない。そんな、確かに昨日持って帰って。いや、とりあえず急いで会社に。おはようございます。
おお、田中君、どうした、そんなに慌てて。
部長、すいません、あの会議の資料なのですが。
ああ、あの資料か。いや、本当にいい資料を作ってくれたよ。あれなら午後の会議も大丈夫そうだ。
え？
次も頼んだよ、田中君。
え？あ、はい。いや、
田中、さっき取引先のお偉いさんから連絡あったぞ。
あ、ごめん、すぐに伺うって。
いや、お前どんな手使ったんだよ。昨日あんなに怒ってたのに、上機嫌で褒めまくってたじゃねえか。
え？いや、
先輩、機材直していただいたんですね。ありがとうございます。
え？何がどうなって。わけがわかんねえ、何が起こってんだ。電話？
おはようございます、田中様。気持ちのいい朝、もとい昼でございますね。
お前、昨日の夜の、じゃあ、あれ本当に？
ええ、資料もお作りいたしましたし、取引先にもご挨拶いたしました。それから不調だった機材も無事直しておきました。どうです、私のこと少しは信用していただきました。
すげえよ、マジか。夢とかじゃねえよな。
夢ではございません、すべてリアル、現実。これが私、人生の請負人なのです。
ありがとう、本当に助かったよ。あ、でもこれって金とかかかるの？
とんでもございません、申し上げたじゃありませんか。田中様は選ばれたんですよ。
俺が選ばれた？
はい。さて田中様、他には何かございませんか？
え？まだ何かやってくれんの？
もちろんでございます。私は田中様の人生の請負人、いかなることでも請け負いますよ。
じゃあしばらくの間会社の仕事全部代わりにやってくれとか。
構いませんとも、すべて私にお任せください。
うわ、マジか。じゃあとりあえず1週間、いや、さすがに3日くらい。
期限など気にしなくてもいいのですよ、田中様。あなたが気の済むまで、すべてのことをこの私に任せていただいていいのです。
本当にいいのか？
構いませんとも、今まで多忙でできなかったことも多いのでは。これを機会に思う存分羽を伸ばしてはいかがでしょう。すべてこの人生の請負人にお任せを。
ありがとう。それじゃあお言葉に甘えさせてもらおうかな。ああ、そうだ、今夜の飲み会これでいけるじゃん。早速連絡しないと。
思う存分自由をお楽しみください。すべて私にお任せを。すべてを請け負いいたします。あなたの人生、すべてを。
めっちゃ寝た。今は7時か。なんだかんだで1ヶ月くらい会社行ってないな。さすがに休みすぎだよな。あの請負人にも申し訳なくなってきたし、そろそろ請負うのをやめてもらおうかな。電話電話。あれ？出ないな。何回かけても出ない。ああ、今出勤中なのかな。それじゃあ後で。あいつ俺の代わりに会社にいるんだよな。俺じゃない人間が？あれ？俺じゃないやつが会社にいたらまずいんじゃ。なんで今まで思わなかったんだ。俺じゃないやつがいたらおかしいじゃないか。電話。出ねえ。とりあえず会社に行って確認しないと。
おはようございます。
あれ、
おはようございます。
なんで誰も反応しないんだよ。1ヶ月も休んだからか。
とにかく請負人のやつ探さないと。
おお、田中君、おはよう。
あ、部長、おはようございます。
部長、おはようございます。
いや、昨日のプレゼンとても良かったよ、田中君。
ありがとうございます。そう言っていただけて光栄です。
それで例の仕事なんだがな、君に一任しようと思うんだが、どうだろう。
本当ですか？ぜひやらせてください。
は？なんで、なんで俺がもう一人いるんだ？
おい田中、この前は助かったよ。おかげで仕事早く終わりそうだわ。
全然大丈夫だよ。いつも迷惑かけてたから、たまにはね。
お前なんかここ最近人が変わったみたいに仕事できるよな。
そんなわけないだろう。
何言ってんだよ、そいつ俺じゃねえよ。おいおい、無視すんなよ。
先輩、新しい取引先と契約取れました。
おお、やったじゃないか。
先輩のアドバイスがあったからですよ。ありがとうございます。
よし、仕事早く終わらせて景気づけに飲みに行くか。
おお、いいね。
行きましょう行きましょう。
ちょっと待てよ、どうなってんだよ。まるで俺がいないみたいに。おい、請負人、どういうことか説明し。
あれ？え？
なんで体に触れない？なんで？なんで？何がどうなってんだよ。
誰も俺に気がつかない。それどころか誰にも触れられない。どうなってんだよ俺、どうなってんだよ。
電話？もしもし。
いや、お久しぶりです、田中様。
請負人、おい、 何がどうなってんだ、説明しろよ。
まあまあ落ち着いてくださいよ田中様。いえ、元田中様。
元？
私言ったじゃありませんか、私は田中様の人生の請負い人、すべて私にお任せを、すべてを請負いいたします、あなたの人生すべてをと。
人生すべて、
だから請負ったんですよ、あなたの人生すべてを、あなたを、あなた自身を。今の私はもう請負い人ではありません。大手の会社に勤める田中という人間なのです。
そんなの認めるわけないだろう。
あなたが認めようが認めなかろうがもう意味がないのです。私は人生を請負い、あなたは私に全てを任せたのです。全てを私に渡したのですよ。
じゃあ俺は、今の俺は何なんだよ。誰にも気づいてもらえず、誰にも触れられない。これじゃあまるで俺が存在してないみたいじゃないか。
その通りです。今のあなたはこの世界に存在していない、架空の存在になっているのですよ。まるで少し前までの私のようにね。
少し前までのお前？
私はね、別に最初から人生の請負い人だったわけじゃないんですよ。私も昔はね、それなりに問題を抱えた普通の人間だったんです。夢を追い続けた結果、何も残らず、気がついたら周りに誰もおらず、後戻りのできないところまで来てしまっていた。なぜ私がこんな目に遭わないといけないのだろう。こんな人生から逃げてしまいたい。そんな時に電話がかかってきたんですよ。人生の請負い人から。
請負い人から？
その請負い人は私が叶えられなかった夢を見事に叶えてみせました。私が諦めていたことすべてをやり直し、さまざまなことに挑戦し、でも気がついた時には私はもう私ではなくなっていた。今度は私が人生の請負い人という立場になっていたんです。
それじゃあ今の俺は。
そう、今はあなたが人生の請負い人なんですよ。最初は私も受け入れられなかった。せっかく成功した自分が目の前にいるのに、そこにいるのはもう私じゃなかった。まあ、全てを人に任せておいていいところだけもらうなんてできないんですよ。
全てを人に任せて。
時間をかけて悩んだ結果、私は思ったんです。これは人生をやり直すチャンスなのではないかと。夢を追わずに普通の仕事をして生きる人生に移り変われるのではないかと、そう思った時に見つけたんです、あなたを。
俺を見つけた。
だからあなたの人生を請け負った。あなたになるために、新しい人生を歩むために。だからもう私は請負い人ではない。私は新しい人生を歩ませてもらいます。
そんな、じゃあ俺はどうすれば。
私と同じことをすればいいんです。
お前と同じこと？
目指したい夢はありますか？成したいことはありますか？若い人になって変わって青春を謳歌してもよし、いっそのこと女性になってみることもできる。
誰かの人生を請け負う。
今のあなたならそれができる。誰かの代わりになることができる。誰かの人生を請け負い、誰かの人生を乗っ取れるんですよ。夜分遅くに申し訳ございません。おめでとうございます。この度、数多くの人の中から人生の請負人をご利用いただける方に選ばれました。
オリジナルラジオドラマ人生の請負人、脚本ゆうすけ、
キャスト田中役を演じましたゆうやです。ありがとうございました。
請負人役を演じましたひろです。ありがとうございました。
部長と同僚と後輩を演じましたずずです。ありがとうございました。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、人生の請負人でした。いかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうか。
まあね、あのゆうすけらしい作品のね、
そうね、毎回ゆうすけさんの作品の時ゆうすけらしいとかゆうすけワールドとかさ、もう同じことしか言わんや
なんかね、なんかね
もうちょっと感想ないん。
いやなんかね、あの、いや感想はあるけど、
あるの、
このまずゆうすけが書いたんだよ、ゆうすけらしさをっていうね、
あ、
表に出した後に、
したいの、ね、
そう出した後にね、まあ、今日はね俺がさ、うん、なぜか普段やらないようなさ、
うん、
田中ってのをやってさ、
そうね、
初代と配役を一新したかった、
そう、もう今日は変えたくて、
大変でした
いや俺だって大変だったよ。
そうね、あの部長同僚後輩をまとめてやるっていう時んなりましたけど
だってそこしか喋るとこないから
でもあれすごかったよね、あの俺との掛け合いでさ、
うん、
あの一言喋った後俺が喋って、
うん、
違う人で鈴が喋って俺が喋ってを繰り返したもんね。
だから野沢雅子さんがどんだけすごいかってことよね。
うん、
あんな瞬時に声変えられるもんなんだ。
いや人がちゃんと変わってるからね。しかもちゃんとさ、その統一性があったじゃん、今回。結構やっぱ難しくって、3シーンあるんですよ、
うん、
同僚と部長と後輩が出るシーンがね。
それもみんな同時なんだよね。
でなんかさ、一気にさ撮ればよかったなとは思うんだけど、
うん、
ちょっと一気にあの3シーン中2シーンは一気に撮ったんだけど1シーン忘れてて、
うん、
もう覚えてねえよみたいなねでもやっぱさ、悟空、悟飯、悟天はさ、毎回喋るたびにさ、ちゃんと覚えてるも何もさ、もう本ご本人様だなみたいな感じになるじゃん。
うん、
やっぱあれすげえよ、
演じ分けて大変だよ
ねえなーって思ったはい、俺の話は以上ですが、
はい、このね今回、
うん、
まあ、人生の請負人ってことでね、
うん、
まあ、このちょっと冴えない感じの田中君をね、
はい、
まあ、ゆうやさんにやってもらいましたけど、
ね、うん、
なんかこの当時は全然なんか分かんなかったんですけど、今になってね、
うん、
この田中君の仕事への大変さとか、
うんうんうん、
すげえ分かるな。
あー、
何なんか
それは思うわ。
最近まあ、職場がねちょっと移動になって、
うん、
だいぶね遠方の方になっちゃったんですよね、うん、今まではね本当にご近所に出勤しに行くみたいな、すごい軽いノリだったんですけど、やっぱね、ちょっと数年ぶりぐらいに電車通勤っていうものに前戻ってきてしまいまして。
ほうほう、なるほど、
ようこそ。
いやもう通勤ラッシュってやっぱしんどいな、
うん、
あ、ラッシュと被る時間なんだね、出勤するのね。
まあね、世のサラリーマンとかがね、まあ、どんだけ苦労してるかっていうのをね、やっぱ数年ぶりに肌で感じましたよね、
うん、
何がすごいかって、なんかこの電車がドア閉まりますってなって絶対間に合わないのに、なんか無理やりなんかカバンねじ込んでくる人まあ最悪体がね挟まってればじゃあいけるかなってなりますけど、カバンのほんの隅っこみたいなとこでガガガガって行こうとしてる人ね。
何、人は外にいるってことそれ。
そうそう、完全に外。
すごいね。
その人のカバン自分の手の延長線上なんだよね。そうそうそう、多分ね。
あ、そういうことね。もう手伸ばして、で手届かないからその先のカバン使ってんだ。
そう、これは俺の体だ。
そうそう、いやもうねちょっと危ないからやめてよみたいな。なんか発車時刻もやっぱ遅れちゃうしさ、そういうの急ぐ気持ちは分かるんだけど、もうなんかさ、そういうのを駅員さんもさ、なんかちょっと懲らしめる勢いでなんか30メートルぐらいそのまま発車しちゃえばいいのにと思うけどまあそうしないのがね、まあ、
怪我しちゃうから、
まあ、でもさ電車さ、なんか発車の音とか聞こえるとさ
急ぎたくなっちゃうね。
いやもうめっちゃ走ってさ、まあね、目の前で閉まった時の虚無感よ、うん、
どうやってねこの恥ずかしさをごまかそうかなみたいない
や俺は別に急いじゃないし、ね、ちょっとジュース飲もうと思ってたしあちょっと携帯しろ
余裕をね、余裕をちょっと出すよね。そうそうそう、とりあえずね周りの人の視線気になるもんね
あの人直前で締められてるわ、かわいそう、ね、
なんか電車内からも思うもんね。
そうそう、
あ間に合わなかった、間に合わなかった
もうね、ちなみに俺がもし駅員だったら、うん、容赦なくドア閉めてもらう容赦なく発車するからね、まあ、その点ね皆さんはね、世の駅員さんに感謝しながらなるべくねドア挟むのやめようね
ちゃうねん、そもそも走んなきゃいいんだよ
もう次の電車でいいやん。
そうそうそう、いや俺田舎育ちだからかもしれないけど、うん、ね電車田舎ってやっぱ本数が少ないのね、うん、東京ってほら山手線とかはさ、
まあ3分に
1本だね、すごいじゃん、なくて、うん、だからか知んないけど出かけるときはね、田舎のときは1本2本前の電車を考えるわけ。
うん、
それ乗り遅れても間に合うよね。
そうね、
だけどその間ほら30分とか空きがあるから、
うん、
こっち来てから俺結構ねまったり電車移動が多いから。
ああ、ちゃんと余裕を持って。
ああ、よっぽどじゃないと走んないから。
まあそれが一番いいとは思いますが、朝の通勤ラッシュね、眠い時間でね。
そうね、
急いで支度してね、あと5分で駅に着かないといけないみたいな時ダッシュガンだよ。
もうあの時は多分陸上選手ばりに走ってる。
でもさ、俺がさ結構さちょっとさ嫌だなとか許せないなって思うことがあって、発車時刻に間に合わなかったのは分かる、うん、けど発車時刻の15秒前ぐらいにドアが閉まって15秒間そこで発車時刻になるまで発車を待ってる電車は許せねえ。
そんなことあんの？
あるんだよこれがさ朝の通勤ラッシュとか基本的にないのよ。だって発車時刻よりちょっと後に何なら到着してくるぐらいだから、うん、でもちょっと昼間とか夕方の余裕のある時間、
あ
ちょっと早く駅に着いちゃって駅で待ってる時間長い時よね。いやいや発車時刻になってから閉めりゃいいのに、発車時刻になる前に閉めて10秒ぐらい待ってで俺がパッパッパッってさ走ってさ降りてきた時に閉まってて、えって時計見たらさまだ発車前でさ、ちょっとえって待ってたら時間になって発車みたいな。
それあれじゃないの、田舎によくあるさ電車みたいにさ寒いとか暑いだから閉めといてボタン押すと開いたりするんだ。
いやボタンなんてないよ
ないの。
都会の電車には多分ついてるっても多分もう形骸化してる。
なるほどね、
うん、自分で開けられるものなんてないよ。
なるほどね、いや田舎はそうなの
まあまあまあわかるわかる、田舎はさ、なんならうちのおばあちゃん家に行った時のカルチャーショックで着いたのよ、うん、でドアの前で待ってたら
自分で開けるってやつで
しょ。そう、開かなくてえってえなんでって思ったら、ドアの向こうの高校生がなんか理解してくれたっぽくて開けてくれて、自分で開けるわみたいな。
鈴くん違うんだよそれは。え、自分で開けて出れるでしょ。で発車の何分か前に一旦開いてもう一回閉まる。
あ、そうそうそう、
何それ。 ああ締め忘れがないように
そうし、あの待ち時間が長いから、
へ
え、ついてすぐ一回開くんだよ。
はいはいはい。
で待ち時間が長い時は開いた後閉まる。
へえ。いやー、なんかそういうルール知らんかったからさ。
多分あれだよ、ドアの向こう側で待ってた学生さんは多分、
あ、この人は東京の人なんだみたいな。
どこだよ。どこの人だよそれ。まあそう、結構ね、うん、なんかそういうカルチャーショックを受けたけど、まあまあまあ東京とかさ、まあ、神奈川とかさ、そこら辺でそういうことやられるからさ、まあ、ちょっとあれはちょっと許せんですわって思った。まあバスとかもあるよね、なんか発車時刻の前にさ、うん、もう行っちゃうやつ
あるある。
待ってらんねえやみたいなさ。もう運転手さんの気分じゃんそんな。時刻表見てよみたいな。
確かにあのバスってほんと時刻表通り来ないよね。
来ないよね。まあ、遅れんのはまあわかる、道路交通状況によってさ、やっぱりさあるじゃない、うん、天候とかによってもあるしさ、しょうがないよそれは。
まあね、事故とかもね、うん、あるわけだし、
遅れてくんのはしょうがないけどさ、時間より前に行っちゃわれるとさ、バスなんて次くんの15分後とかだからさ。
そうだよ、俺なんか並んでんのにいないものとされてす
げえことあるから。おいおい俺並んでんだけど。
おーだよね。
嘘でしょ、俺の主張足りなかったみたいな。もっとなんか道路の真ん中ぐらいに仁王立ちしとけばよかったから。
ヒル君違う、そこは手を挙げるんだよ。
タクシーじゃない、
それ知らなくて。
いや、
なんか、え、そうなの。
並んでれば勝手に止まって勝手に開くかだと思ったら、やっぱ
え、バスも手挙げ
んの。一応なんか、いや私乗りますぜみたいな。
え、必要なんだ。
わかんない、あの、わかんない、田舎は。
へー、そうなんだ。
俺の田舎は家のそばにバス停あるんだけど、うん、乗ろうと思って待ってると待ってるじゃん、うん、もうバス完全素通りするから。
そうなんだ。
もう手挙げて乗り回してバス来た時に。
うわー、それは知らなかったな。あ、そういうやっぱなんかローカルルールじゃないけどさ、
東京は多分、まあでも基本東京って結構人並んでるじゃん。
まあね、
田舎ほら車移動が主流だからさ、うん、こっちはやっぱバス停に人がいるからか、大体止まってくれるよね。でもたまにさ、立ってるだけだと行かれる時あるよね。
あれ、なんかあの通行人だと思われてるみたいな。
あー、じゃあ気をつけなきゃね。どこからが田舎か分かんないけどさ、そういうこともあるということで、
うん、
はい、まあなんかちょっとね愚痴っちゃったけど、
まあたまにはね、初じゃない、こんな MC で愚痴ったの。
マイナストークをするっていう、ネガティブトークをしちゃったけど、まあちょっとね今回聞き流していただければと。まあでも割とあるあるなんじゃないかな、
はい、うん、あるあるだよ。
むしろ共感してもらえたらね。
そうね、
うん、
あるよねって思ってもらえたらいいかな、
うんうん、
はい、ってことでね、今日の放送は以上となりますか。
はい、
はい、
また次回は今度は新作脚本かな、
なんかできたらいいな、
できたらいいな、
うん、
っていうことで、
はい、
頑張っていきますので、
次回作にね、
はい、
期待していただいて
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは、次回68回放送でお会いしましょう。ではまたね、
バイバイ、
またね。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト、塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、 D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャブネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Welcome to Camden.